使徒言語録を学んでおりますが、エルサレムに教会が設立されましたけれども、ユダヤ当局から睨まれまして、それでイエス・キリストの名によっての宣教を禁止ということになるわけですね。ところが、それに対して弟子たちは、神のご命令に従うべきか、それともあなた方に従う、人間のあなた方に従うべきかということを言って、そして、私たちは神様のご命令に従うんだということで伝道をなおし続けたわけですが、迫害がだんだん激しくなる。そしてエルサレムでそれが起こりました。ステパノが殉教の死を遂げるということで、その後エルサレムにいるクリスチャンの家がユダヤ教徒の者たちによってですね、襲われて、拉致されて牢屋に打ち込まれるだとか、いろんなことが起こるわけですが、それで、その迫害を逃れるために難民となって各地に散っていったということですね。しかし、ただ単に散っていったんじゃなくて、それぞれのところで伝道をしてクリスチャンを増やしていったというようなことが書かれて、おりました。でその中で最も、その顕著な伝道をしたのがフィリポという人であります。ステファンの後を継いだ人でありますけど、この人は非常に熱心に伝道して、特にサマリア地方ですね、サマリアの地方の伝道を盛んにしたわけです。大勢の人がクリスチャンになったんですけども、その報告がエルサレムにいる人たちに入ってくる。エルサレムの教会の人たちは、サマリア伝道が本当の意味で成功しているのかどうかというかね、偵察しなければならないと、審査しなければならない、そういうことだったと思うんですが、それで、ペトロとヨハネを派遣するわけですね。でペテロとヨハネはずっと見て回るんですけれど、ただ一つ足らないことを見たというんでしょうかね。それは聖霊が降りていないという判断なんですね。これをどういうふうに理解したらいいのか。聖霊の導きなしにイエスをキリストと告白できないという、そういうのがあるんですけれども、なんかここでの言っている聖霊という降臨というのは、自分たちと同じような異言を語れるような、そういう状態になることを言うのでしょうかね。そんなもんですから、ペテロとヨハネは手をかざして、信者に手をかざして聖霊が下るようにということを願ったというわけですね。そうするとその通りになったと言うんですけれども、これは非常に誤解を生むことであったんじゃないかと私は思うわけであります。でというのは、シモンという魔術師がですね、それを見まして、自分もそういう賜物をもらいたいと、どうしたらそれを手に入れることができるのかと、お金を出すからそれを私に教えてくれないかと、こんなことになっちゃってですね、主イエスの福音というものがなんか変な方に行っちゃうというか、人間を恍惚状態にすることが救いであるかのようなものにこう変わっちゃうという危険性がなきにしもあらずですよね。方向がちょっとずれていってるというようなことがあると思うんですよね。だから検査しに来たペテロとヨハネが変なことをやってるわけですよね。フィリポのやってることをちゃんと認めていけばいいんだけれども、違っ ったら何か自分たちの人の権威というかね、これをかざしてことを進めようとする。まあ確かに人職というものは重大であってですね、これなしに立たないわけですね。でキリスト教会は人的信仰の伝統に従って信仰告白をするという、人という人を土台にして、教会の土台にして家を建てるという、そういうことですよね。つまりこの人たちを無視して教会建設はしてはならないということになっているわけであります。でまあこの方々は皆あれでしょう、イエス様が宣教ガリラヤで宣教した時から立ち会った人たちですね。そしてずっとイエス様が十字架でかかって死なれて、そして3日目によみがえったことをこう知っている者たち、それを体験した人たちでありまして、でイエスがどういうことを語ったのか、いつどういう時に何を語っておられたのかだとか、そういうものを持っているわけですよね。でこれと抜きにして伝道はしてはならないわけですね。だから必ず、まあ、ペテロなんかも説教するときにはおそらくイエス様の出来事です、福音書に書かれているような物語ですね、ああいうことをイエス様はこういうときにはこういうように語られましたということを言って、そしてそれの解き明かし、まあ、現在の私たちのような聖書の解き明かしをするとして信者さんはいたと思うんでありますが、まあ、そういう意味で人を抜きにして語ることはできないですね。人はイエスという歴史的な人物というものをちゃんと踏まえた上で伝道しているわけでありますから、これはもう非常に重要なことなんですね。でもそこをそれはそうで、そうなんですけども、それをいいことにして人が何か勝手にこの人的権威というものを振りかざすというようなこと、つまりキリストから離れて振りかざすというようなことをしたら、それこそおかしくなるわけありますから、そういう意味でですね、ルカは、まあ、修正していると思うんですね。その後のペテロの行動をまた記すことの中で、ペテロはその後ユダヤ全土、まあ、もうサマリアは終わったんですけども、今度はユダヤ全土の方の偵察というか伝道のあり方をこう身に回っているわけですよ。またね、身に回って、でその時に代表的なものを、ペテロがした代表的なものをそこに記した、これはルカが記したんですけど、いろんなことをペテロはしているに違いないんだけども、そのしていることの集約をしているのがリダで中部の8年間中部の人を癒したという事件と、もう一つは、女性ですね、タビタという女性、非常に貧しい人を顧みた、本当の、まあ、本当に素晴らしいクリスチャンであったタビタという、まあ、この人を、ですね、ヤッファというところにいた人ですけども、この人が亡くなったということですね。でもう3日も経っているんですがね、これそしてその人を癒すという事件を起こしているわけです。つまりこの中部の者の癒しというのは皆さんよくご存知の通り、マルコの福音書なんかでも2章ですかね、あそこで罪を許すということを通して中部の者が癒されていくという、そういう事件ですね。イエス様は中部の者にあなたの罪は許されましたと、床を取り上げて家に帰れという、だからみんながそんなこと言えるのはただ神様だけだと、お前さんは神様になり変わっているつもりかって言ってこう批判するわけですね。そしたらイシュエスは、私はその権威を持っていることをあなた方に見せようということで中部の者に床を取り上げて家に帰れと言ったら癒されたという事件ですね。つまりここでは主イエスという人物は何者であるかということを告白している、 神とイエスとは同質であるという、神からイエスは使わされた神の子であるという、まあ、これはもう前代未聞のすごいことを言ってるわけですね。聖書は人間が神となってはならないということを言っているのであって、決定的に人間が神になってはならないわけである。それをやったら冒涜ですよね。ところがイエスは人間なのにもかかわらず、私はあなたの罪を許すという、神の権威を持ってこう関わってきたということですから、もしイエスが単なる人間でそういう宣言したら、ユダヤ教の人たちの言っていることは正しいわけですね。冒涜者として死刑に処せなければならないと、そういう考えは間違っていると。しかし上から使わされた神の御子であるということになると、これはまた話が全然違う。それはそう主張するところにキリスト教の本質があるわけですか。つまり神は私たちを忘れてないっていうわけですね。私たちのこんな非造物の世界の中に入ってきたわけですね。神ご自身が神であることを持ちつつも、しかし非造物になったわけですから、この世界が忘れられてないということなんですよ。神様と私たちとの関係はものすごくこう近い関係であるということを言ってるわけでしょうね。だから日本人にとってはあれでしょうか、アニミズムというものがあって、自然とこのと神との関係というのはこう密着しているわけですね。区別できないというか、自然が神であるというような感じですね。だから山を拝むだとかね、奈良に行ったら三山がありますけど、三輪山を神様としてご神体として拝むだとか、川そのものを拝むだとかね、滝を拝むだとか、もうなんかそれと自然のものと神とが一体となっているっていうのは、そんな世界でしょ。だからちょっと珍しくはないと思うけども、このユダヤ教の世界では一神教ですからね、神が創造主であって人間は非造物にしか過ぎないんで、あるにもかかわらずそのことを主張するんですから、神がイエスという一人の人物において受肉したっていうわけ。もうこれはもう決定的な、もうあれですね、邪教か福音かっていう心になるわけですよ。でユダヤ教徒からすると邪教ですよね。そんなもの人間が神になったみたいな感じで聞き取ったわけですから、そんなことありえないって言ってイエスを捕まえて殺すわけですから。ところがクリスト者になった者たちというのは、そこまで神は非造物を見捨てないのかという、自分と非造物を一体化するまでに神はご自分を卑下して降りてきてくださったという、私たちの姿と同じになってくださったという、そこまで身を低くしてくださったという、そういうことを聞き取るわけです。福音をそこに聞き取るわけですね。そこまで近いんですよ、私たちと神様と。そういう関係の中に入れられていると。だから日本人なんかのそういうアニミズム的なものとはちょっと違う。反神論的なものとは内容的には違っているわけですね。はっきり神と人と非造物は違うということを前提にした上での出来事ですよ。それから他のものがなり得るというわけじゃないんですから、このイエス・キリストという人によって成り立っている出来事であって、これ以外にありえない一回限りの出来事ですからね。十字架も一回限りと言われていますね、聖書はね。そういうことでもう本当にギリギリの異端かそうでないかのギリギリのところを進んでるわけですよ。ものすごく難しいんですよ、そこは。で、理解するっていうのは。一緒くたにしたらダメですよ、日本のその、反神論と一緒くたにしたら、もう全然おかしくなっちゃう。神の礎ということをちゃんと確保した上での三位一体という言い方だからするわけね。 一人の唯一の神ということになってたのが、これでじゃ表現ができないと、キリスト教の言ってる内容を表現できないので、三位一体、一つであるけれど三つの働きがあると聖書は語りかけているということで、三位一体という言葉を作ったわけですね、キリスト教会が。それまでなかった言葉ですよ、三位一体なんて。三つにして一つなんて何言ってるのか分からないという、三つは三つじゃないかと、一つは一つじゃないかという、それはそうじゃなくて、一つが三つであり、三つは一つであるという、そういう関係のことを表現せざるを得なくなったわけですね、三位一体。まあ、それはあれですけれども、そういう罪の許しという出来事ですね、人間が神に対して、取っている、神はいらないっていう、神を否定して私は一人で生きていくっていう、人間独立宣言ですね、神を否定して自分が独立、自分が世界の主人となるっていう。自分が大事、利己的なんですね。それから自分の民族だけが繁栄すればいいと、他の民族は口で言っても構わないという、そういう考え方を持って生きているもんだから、世界は一向に平和が来ないわけです。みんな敵みたいになっちゃうわけです。自分に対して、今の中国みたいな権益を広げちゃったら、フィリピンだとかインドネシアだとか日本もみんな巻き込まれちゃってね、もう困ったもんだなと言ってんだけど、本人たちはいや昔から中国はそこは昔から中国のものだったなんて言って、あの人たちの考えは一番広いところ、広くなった時が中国なんだって、領土なんだね、で狭く今させられているもんだから、これはもう一回回復しなきゃならないと、当然の権利だなんてやってるわけですよね。もうたまったもんじゃないよね、そんなこと言われて。まあ話が変になっちゃいましたけど、そういう権利を主張していく中ではもう何度どうにもならないということになるんじゃないかなと。もっと高い視野から普遍的に見ていくという、そういうものを持たないといけないと思うんですね。それまあそういうその罪というものの解のからの解放ということが非常に重大な問題、人間にとっての重大な問題なんだ。でもう一つは、復活ですよ。タビタの事件を取り上げているわけで、ルカはね、中部の者の癒しと、もう一つはタビタのこのよみがえりというか、そういうことを取り上げる。もちろんそのよみがえりというのはただその時に生きるけど、何年かしたら死んでいく、そういうそうものであったんですけども、そこで言わんとしていることは、キリストの十字架と復活ということを、ここにキリスト教の宣教の中心があるんだという、そういうことで、ユダヤ全土での伝道をまとめた、ルカという人はまとめていると思います。ね。まあ、そして、次に行くことは何かといったら、イエス様の語られた、私のこの福音というものは、エルサレムから始まって、ユダヤおよびサマリア全土に広げられていくと。さらに地の果てまでも伝えられていくだろうということですね。そういう約束をイエス様はなさいましたし、そのために働けと命じたわけですね。ですから次の問題は世界伝道ですね。異邦人への伝道ですよ。これが残っているわけです。でここに向かって、ルカというこの使徒信条、使徒原稿録を書いた著者はですね、突き進もうとしているわけですね。これそこで本当にそれでスタートしたのが13章からスタートするわけですね。パウロとサウロという人が伝道を開始する、つまりアンテオキアから バルナバと一緒になってキプロスという島に移ってね、それからトルコ、向こうの海を渡ってトルコの今の半島ですね、あそこへこう伝道していくという異邦人伝道というものがスタートしていくわけですが、それの端緒を今やここでペテロが開こうとしているというところなんですよ。それが私たちが今学ぼうとしているここの場所なんですね。異邦人伝道への道をペテロが開始してくれたっていう、使徒であるペテロがまず開始しようとしているっていう、でそれを引き継ぐのがパウロなんですね。パウロも使徒職を持ったものとされていますけど、まあ一番大事なことは異邦人伝道への向かうところにこう持っていこうとしているわけですよね、著者は。それでここのところですけど、でまあペテロはキリスト教の本質は罪の許しと復活だというこのことを、まあ、言ってですね、そして、まだとどまっていたわけですね、タビタのいたところにとどまっていたんですかね。そうすると幻を見たっていうんですよ。お昼ごろ祈りの時間になって屋上の間に上がって祈りをという人にしていた、まあ、お腹空いてたみたいでして、でやってるうちにふとふとこうな割れ忘れるようになってたやつ、そしたら上から天から食べ物が降りてきたって布に四隅がつられて、で中を見たら食べれる脅威食べ物もあるけれども、そうでない食べ物も一緒くたになっているというような状態だったというわけね。でこれをここから取って食べろというように言われた。だから、まあ、つまりそしたら、まあ、ペテロはですね、いやあんなもの食べれませんよって、ここには汚らしい汚れた動物も一緒になっていますよって、そんなもの一緒にこぶって食べることはできませんっていうことを言ったっていうわけですね。これはいわゆる異邦人伝道というの、異邦人というのは汚れていると言ってるわけ、ね、汚れたものと思ってるわけ、私たち日本人も汚れたものの中に入ってるわけですよ。そういうものと付き合うなと言われて、もう昔から言われているという、それが食事規定の中でこうそれを表現するわけですね。で今でも食事は大変ですよ、ね、イスラム教の人たちとインドの人たちとは違うわけですよ。インドの人が食べれるものはイスラム教は食べれないわけ、イスラム教の食べれる人はインド人食べれない、同じアーリア民族で同じ血を持ってる、まあ、インドアーリア族であったってですね、宗教が違うことによって喧嘩するわけですよ。食べれない、国家も違ってくる。昔、まあ、ユダヤ人を迫害するときにどんなことしたか言ったらね、豚肉を持ってきて口の中にこう突っ込むって言うからね、食べろっちゃう、食べれませんって言って吐き出したら殺されちゃうわけです。そんなことやったんですよ昔。それでマカビアという人、これ聖書の中に、私たち持っている聖書の中には入ってませんけども、売ってますから買って読まれたらいいと思いますけども、聖書っていうね、カトリックが持っている聖書の中にはマカビア書というのがあります。そんなところにはそういうこと書いてるわけだね。まああれですよ、それでユダヤが独立戦争をしてシリアに勝ってですね、一時独立した時がありますけどね、まあそういう食べ物というものについて、私たちも食べ物をね、自分が食べれないものを他の人が食べていると、うわあんな下手物よう食べるなだとかね、そんな感じする時あるよね。特に日本人なんかはあれでしょう、 仏教を勉強、仏教を国教みたいなことをしてたもんだから、肉を食べてはいけないことになってたわけね。だから、肉を食べるなんていうことはもう、とてもじゃないと口の中にこう入れることができなかったんですけど、それがいつしかね、明治になってすき焼きのようなものができて、だんだんこう食べれるようになったんですけど、それでもね、食べれないものがあるよね。戦争中、あれなんかな、このホルモンっていうのがあってね、ホルモンっていうのはこれは日本人食べなかったんだよね。ホルモンだったね、外へもう捨てるもん、ホルモン。ところが食べるもんないもんだから、一生懸命料理を上手にしてね、食べ出したらおいしいのよね、あれ。だからいつしかも今はホルモンを食べに行くよね、わざわざ。そんなことになってます。全くでも最初に嫌だと思った時には食べれないんですよ。ホルモンって言ったらホルモンだったんだから、それを食べろなんて言われたら、うわとてもじゃないよというのこういうの。トカゲ食べなさいって言ったら、いやとてもじゃないけど食べれません。肉を食べろ、いや犬の肉を食べろって、もう嫌ですよなんて、もう全然そんなもん受け付けられないんだよね。それはそういうように仕込まれてるから食べれないんですよ。でもそんなものおいしいと思って食べてる人からとっては、犬来たらああ食べようっていうのなんて何も抵抗がないわけでしょうね。まあそんな話変になりましたけど、食べ物のそういう規定というもので、こう自分たちを結束するっていうかね、ユダヤ人はユダヤ人として結束していくっていう、そういう作業を持ってたわけです。前も申しましたけど、そういうものがないとね、少数民族は消えてなくなるんですよ。自らタブーを作ることの中で維持するわけね、小さな集団を維持していく、伝統文化というものを守っていくという、そういう意味でこうそういう規定、食物規定というものは非常に大事なものとしてあるんですね。だってあるんだけれども、これが高じてくるととんでもないことをやりだすわけですよ。それ食べてる食べてないものは汚れていると、あなたが食べるものは汚れていると、あんなもの食べてと、そして蔑視するわけで、今はあれですね、異民族を蔑視することがまた起こりつつあるようで、国会でも問題になっているようですが、とんでもないことをやりだすわけですね、人間は。差別をする。で、しかしそれはなかなか超えられないんですよ。そういう慣習というものを破ってね、相手を受け入れるということは難しいんですよ。だからいかにね、ペトロであったって人であろうとね、イエス様から世界伝道へと旅立てと言ってもですね、旅立てないんです、られないんですよ。壁があるんですよ。超えられないわけだよ。もう血となり肉となっているそういう慣習というものがあってね、もうとてもじゃないけど生理的にもう受け付けませんというような状態なんですね。ところがその天使の幻から来ることはあれですね、神が清めたものを清くないなんて言っちゃならんということが命じられたわけです。神が清めたものを清くないって言っちゃならないというのはどういうことかって言ったら、異邦人はそういう食べ物によって汚れているだとかっていうのにもうレッテル貼っちゃってるでしょ。あいつらはもう罪の塊だなんていうようなことになって、汚れたやつの塊だと。ところが神はその人たちを救うと約束、救う決断したんだと。その人たちを清いと認めたんだと。その人たちは救われないというわけじゃないと。その人たちは清められて救われていくというものとして神は認定した。どこにも もちろん認定したかというと、もちろんイエス・キリストですよね。イエス・キリストが死なれることによって、贖罪の技をなされることによって罪許されている。それはユダヤ人においたって 同じなんだけどね、ユダヤ人も罪を犯しているわけだけど、それも許される。しかしそれと同時に異邦人に対してもその罪はイエス・キリストの贖罪によって許されるということを神は決定してくださって、決定してくださったと。それなのに 君勝手に神の決定を君が覆すつもりかっていう、そういう内容ですよね。神が清めたものを、その動物の動物、神が食べなさいってい いうことを持ってきたけど、今までの概念からすると汚いものが入っていると、汚れた動物がいるとだから食べれないということだけど、神がこれを取って食べようと言って命じておられることに対して拒否反応しているわけですからね。その内容、その意味しているところは何かというと、異邦人を差別してる。当時のユダヤ人たちかは、あれですよ、異邦人の家に行ってはいけないことになってるんですよ、入ってはならないと。まあそういうことでね。ですからイエス様の審判の時だって、長老たち祭司たちはね、ピラトのところに行っても門から入れない、中にピラトを呼び出すわけですよ。こっち来てくださいって、私たち入れませんから、あなたの方から来てくださいって。でそこで話しなされる。そこまで徹底してるんだからね、人との話し合いでもそういうところまで行ってるわけです。だからもう正と不浄というものをもう徹底してこう分けていくっていう、そういう生き方をやっておったわけですけど、だからそれも、まあ、しかしペテロなんかはイエス様によってもかなり変わったんですけどね、かなり変わって食事する前でも手を洗わなかったりしたりね、食事をしたりしたようですけど、それでみんなから批判されたりもしてますけど、でもなんかイエス様はそんなことで人が汚れるわけじゃないと、手を洗わなかったから、それで食べたからって、つまり汚れた 手でもって清い食べ物に手を触ると汚れたものが移るってわけ、食べ物にね、清い食べ物に汚れが移ると、汚れ移ったものを食べると汚れるってわけだね。そんな論法なんだよね。ところがイエス様はそれは宗教的儀式ですよ。そんなきちっと今の衛生上こう洗ってね、流し水でもってこれ洗ってバイキング取ってから きれいなタオルでこう拭いて食べる、そんなんじゃないんですよ。ちょこちょこっとするだけなの。ちょこちょこっとする、上から水をちょこちょこ垂らしてここからポトンと落とす、そういう儀式で、単なる儀式なんです。それをしないからといって汚れるなんてそんなことないと。口から入ったものはね、お尻から出ていくっていう、それでおしまいだよっていう、何も問題にならない、それで汚れるなんてことないっていう。こっから出ていくもの、口から吐き出されるもの、これが人を汚すんだって。それは心ですね、心から出てくる。憎しあいつは憎いやつだと思ったら、こう悪口を言うわけだ、ね、批判する、否定するような、死んじまいだとか、バカ者だとかっていう、こういう言葉がこう出てくるわけです。これが人を傷つけるんだと。人を傷つけ、自分も傷つくわけ。やられたらやり返されますからね。そこにむしろ注意を払っていかなければならない。それが人間の生き方の大事なところなんだよとイエスさん教えるでしょ。だからもう全然もうそういうこともこう受けてね、ペテロたちは訓練を受けてたんですよ。受けてるんだけども、やっぱりね、ずっと幼い頃から学んできたことは抜けきれないんだな、その習慣だとか慣習からは。なかなか抜けきれないと。でもそういうペテロを動かすわけですよ。動かして決断させて異邦人伝道へ足を一歩踏み出すということをやったんですね。でこれはこのペテロの力、ペテロが持っている力がそうさせたんじゃないんですよ。ペテロは全くできなかったんです。そのこと嫌だって言ったんだ。 できませんというわけですよ。でこれを動かすのが神なんですね。神が動かしてくださった。神が私は清めたと、清めたからその人たちを助けに行けって、そういう神の技なんですね。こういう限界を超えさせるのは、そういうことを言ってるんですね。ここで神が働いたって、この限界を破る力は神が働いてペテロを動かしたっていう、そういうやっぱりここにも神の奇跡的な技がなされているって。でコルネリオっていう人、この人がローマの百人隊長ですね。カイザリアというところに駐屯地があってですね、シリアのダマスコだとか、ああいうところだとかにはこうちゃんとローマ兵がこう駐屯してるんですけど、また同時にパレスチナのところもカイザリアもローマの兵隊が管理する。当時ヘロデ大王が亡くなった後ね、3つぐらいこうヘロデ大王の土地は分割されまして、アケラオというのが南ユダの方を管理したんですけど、この人は悪い王であってね、どうにもならないんですよ。それでそのローマはこの人を追放しまして、そしてユダヤの地方はローマの直轄地になったわけですね。そういう状態ですよ。ガリラヤはまた別なヘロデの子供が、支配してますね。その向こう上の方も支配、別な方が子供が支配して、まあ、そんなことになってたんですけど、あれですね、カイザリアという港町ですね、そこに百人隊長がいた。でこの人はユダヤ教に対して敬意を払っていたと。異邦人であってね、ユダヤ人からは汚れたものというと取り扱われるんだけども、それでもなお唯一の神がいて、その方が創造主であって、その方によって世界は動かされていると、そういうユダヤ教の主張に対して耳を傾けた人ですね。単なるいろんな神々がいて、それに拝んでいくっていう、ご利益をもらうって守ってもらうって、そんな程度のものじゃなくて、どう生きたらいいか、人間はどういう態度で生活しなきゃならないかということを、そういうことは聖書を学ぶ中でね、教えられているわけですね、この人は。でユダヤ教に対して敬意を払っていた。で改宗はしてなかったようですね、割礼を受けてなかったようですね。でも一応ユダヤ人たちの祈りの時には祈るだとか、ユダヤ人たちの言っている大事なことは子どもたちにも教育していた、そんな人だった、敬虔な人で、施しもちゃんと大事にしていた人なんでしょうね。で神様があなたの祈りを聞いて届けているっていう、聞いておられるよということであったわけです。それで幻を見て、幻というか、ペテロという人物がいやこの近くに来ていると、そこを訪ねていけということでね、それで召使いを使わすというか、兵隊も一人ぐらいくっつけて生かしたみたいですね。それでペテロを訪ねたら、ペテロはちょうど先ほど言った幻を見ておった。それであなたを訪ねてくる者がいるから、それについていけということも聞いておったので、来たなということで、一緒に行くことになったっていうわけですね。そういう話が、今日出ているわけです。でもついて、どうして私を呼んだんですかっていうことを言うと、私はこうこうこうでしたっていう、 自分も同じようなことをね、感じや体験してますので、そうですかということだったということですね。こうして、まあ、異邦人の家に足を踏み入れると、今まで踏み入れたことのない人間が異邦人の家に足を踏み入れて、そしてまあ食事も共にするという大決心、大決断ということをペテロはやってのけたわけです。やってのけたというか、そうさせられたわけですね。でこれが異邦人伝道に端緒を開いたわけです。これ後でエルサレムに帰りますと大問題になりましてね、ペテロが異邦人のコルネリオに洗礼を授けたとかなんていうようなことが起こったもんだから、もうみんなどうしてそんなことしたんだなんて問題になったっていうことになってますね。まあ、それが次回学ぶところですね。ペテロはそれに対して聖霊が下ったんだと、そんならもう、反対しようがない、神様がそうなさったんだから反対しようがない、そういうことでこの伝道が認められていくということになっていくんですね。まだまだそうです。しかしあれですよ、ユダヤ人を受け入れるためには、こうでなきゃいけないだとか、どうのこうのというのがあるんですよね。割礼を受けなければダメだとか、いろんなことが一生されたみたいですけど、それも後でパウロがそんなもの必要ないよっていう、ちゃんとそういうことを言っていくわけですね。信仰のみっていう、ただただ信仰のみだと、人間の技なんかによって、救いが云々されるものじゃない。だから地位だとか名誉だとかね、そんなもの関係ないし、血筋も関係ない、ただただ神がしてくださった救いの道を歩むことのみだと、イエスを信じてイエスにすがっていく、ここにおいて成り立つ信仰のありようというものを訴えていくわけですね。これが、まあ、そのキリスト教の道とは何かという純粋な信仰のみという、そのものが打ち出されていくところですね。サウルによって打ち出されていくわけですけど、そこに至っていく道が語られようとしているということです。長くなりまして、すみません、終わります。